Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata
Adinnādana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kāme sumicchacara velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kāme sumicchacara velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sa ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタシンギョカンジザイモサツギョジンハンニャラミタジシャリシシキフイクフイシキシキソクゼククソクゼシキソギョシキヤクブニョシャリシショホクソフショフメツクフジョフゾフゲンゼコクチュシキムジュソンギョシキゲニビゼシニムシキショコイソクホムゲンカイナイシムかい無明薬無無明人内し老死薬無老死人無苦滅の無知薬無徳意無徳公母大沙汰へ般若羅蜜多無けげ無けげ公無苦不離災天道無相苦行半三世諸仏へ般若羅蜜多功徳阿耨多羅蜜三菩提故知般若羅蜜多善大人修善大修善無上修善無道修能上意 細工真実光節般若波羅伽収束節周末伽天伽帝羅伽帝波羅僧伽帝娑婆伽般若心この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを
無理のない姿勢になってください。よろしいですかね。はい。はい。これね、ポッドキャスト用に言いますと、今ね、我々は名古屋の中川区っていうんでしょうかね、庄内川の近くの、信州大谷派の浄土真宗大谷派の瑞隠寺っていうねお寺に来ています、ここは飯田正則さんのね、がご住職されている、ところで、本当に何ていうか今も始まる前にね皆さんにご挨拶したんだけど、2020年の2月ですね、同じくね新庄谷派の陽昌寺さんというねお寺で、最後のマインドフルネスの名古屋での会をねやってからだから、2年8ヶ月ですよね。本当にまあね、本当コロナが終わる終わるって言いながら終わったと思ったらねまたぶり返すってねっていうのがあってなかなかいろんなことを踏ん切りつかなかったかなと思いますね。でまあさすがにね今回は大体ワクチンも行き渡ったしオミクロンも下がってきたしね日本政府の方でもね全国旅行割とかねそういうのでもう本当に元に戻そうっていう動きが、ね、なってで海外からもね、もう何のワクチンさえ打ってれば、その空港に着いた後そこで止められるってこともなんかホテルで、ね何日間か、しなきゃいけないってこともなくなったですね。日本もそうだしお隣の、ね、台湾もずっと厳しいことをやってましたけども今はワクチンの接種証明さえあれば、ついてそのまま 台北の市内とかね行けるみたいですね。はい、でまあ急に、日本しばらくいなかったね、あの、海外の人の姿も見えるようになってきました。まあそんなんで世の中全体が、まあ、元に戻ろうっていうね、動きになってるので、まあ私らも、ね、私も本当にね、さあやろうかなと何回も思うたびにまた何とか派が来ちゃってね、で諦めることたんですよ、ね、でも今回だけはようやくね、ちょっとね、あの今回も無理かなと思ったんだけど、まあね、大きな流れが来て、まあ、今回だけはどうにかできてきて、で今日が名古屋で明日が、京都の、ね、いつものところでやります、ね、でまあ本当ここまで来るのに、本当に感慨無量ですね。まあ皆さんそれぞれのね、あの現場で、この2年8ヶ月ぐらいね、あの苦労されたと思いますけどもね、まあ、あのお医者さんたちもいらっしゃるし、まあ、本当大変だと思いますけども、良かったかなと思います。はい、でそれでね、今日はまあそういう話ではなくて、あの、まあ、名古屋の方とはね、まあ、そうやって2年8ヶ月リアルではお会いしなかったんですけども、まあ、その間ですね、あの、特に今年の8月ぐらいからですね、まあ、ポッドキャスト聞いてればもうお分かりだと思いますけども、あのちょっと今まで触れなかったところに今踏み込んでいます。なんでちょっとポッドキャスト聞いてるだけだと、どうしちゃったのっていう、まあ、あの思いもあるしあるだろうし、それからちょっとよく分かんないというところも当然あるはずなんですよ。というのはあのずっと鎌倉で今やってますから、鎌倉はね本当にもう一般の本当にコアのメンバーがほぼ毎週毎週来る場所で、それに新しい人が加わるというようなところで、あのでまあだからまあ一番濃密なね、ディスカッションが行われる場所なんですよ。で今まではね、鎌倉でコアメンバーとガンと踏み込んだディスカッションをして、でそれをあの東京の目黒不動産と不動とか、あるいはこういう名古屋とか関西のとこへ2ヶ月に1回ぐらい行って、まあ噛み砕いてお話しする、そういうパターンだったんですよ。だけど今は、それが東京の目黒不動ももうそろそろ始めますけども、あのとか名古屋とかね京都が一切2年8ヶ月なかったんで、もう鎌倉だけでガーンと行っちゃって、で、まあ、それを、まあ、オンラインで中継は してましたけど、ちょっとね、あの突っ込む内容があのちょっととんでもないことになって、多分、その場にいない人にとって、どうなっちゃってるのっていうね、いうと多分感じてらっしゃるのは分かってるんですよ。で今までだったらそれを何回もね、あの2ヶ月に1回こういうとこへ来たり、目黒ほど行ったりとかね、でそれであのもっと一般的なふうに、消化できるように話をしてたんだけど、それがもうちょっとなかったんでね。でそれで、この8月以来、踏み込んだのがご存知のように、過去世の問題なんですよ。でこれ非常に微妙なトピックですよね。でこれ微妙な、トピックだからこそ、私もまあ避けていたっていうのが正直なところなんですよ。でこれをめぐって、今日ちょっと今から説明しますけども、なぜ微妙なのかっていうことを紹介して、だけどもなぜ重要なのか、じゃあ重要なのになぜ今まで言わなかったのかってね、まあ、多分責めると思いますけども、っていうのもあって、じゃあなぜ今それを触れ始めたのかっていうね、いうことね、ここをちょっとお話ししないと多分名古屋の人たちは納得しないと思うんですよね。あのね、 これ本当にいろんな要素が絡み合っちゃっているんですよ。でそれも現代人の普通の常識っていう問題があって、でそれとでも現代の日本人なんてちょっと無視しちゃって、そのアジア全体というかな、インドを含めたこの宗教ですね、仏教もインドから出ていますから、まあ、そういう、この何千年のインドの宗教の在り方を考える、でも我々は同時に21世紀を生きる現代日本人であるっていうね。でここでもう全部ね、もういろんなものが絡まっちゃって、でそれがもうこの過去性っていう一つの、テーマですね、そこに全部いろんなものが出ちゃってるんですよ。ってことは逆に言うと、この過去性っていうところから、なんていうのかな、紐解いていけば全部がね非常にきれいにわかる、ね、そういう性質のものなんですよ、ね。だからじゃ整理しますね。私がね過去性に触れなかったっていうのは事実です。まあ、ご存知、まあ、何回も話してきたように、21世紀に入ってね、私はミャンマーというところで4年あと、まあ、他はスリランカとか、まあ、あとまあ5年間アジアの仏教の勉強をしてきて、で 20世紀の間は、まあ、一応日本の総統省の僧侶として、まあ、日本の普通の禅寺の禅の修行道場だったり、まあアメリカも行きましたけど、アメリカでも、まあ、そこはやっぱり曹洞宗のお寺なんでね、曹洞宗の禅センターなんで、曹洞宗って枠組みの中にはいたんですけども、でまあその時に仲間が藤田一生さんというね、まあ、皆さん知ってる私のダルマブラザーですけども、アプデート仏教の相手ですね、対談相手ですね、だったりで、日本戻ってきてからも、まあ京都曹洞禅センターっていうね、まあ、まさに曹洞宗の教えを、あれするだったりで、まあその後もちょっと自分で結成禅道展を作ったんですけど、まあその時それでも まだね曹洞宗って枠組みの中にはいたんですけども、21世紀に入ってからちょっと思い切ってミャンマーで行ってアジアに5年間いました、ね。でその時に経験したことはもう大体もうなんていうかなお話ししてきたんですよ。つまり4年間5年間ギュッといろいろ勉強して経験してきたことのほとんどは、まあ2007年ぐらいからね、日本で活動し始めて、活動した時には1週間に1回は必ずこういう法話をやってきたんで、フォアは必ずもう2007年からもうすぐにねポッドキャスト、として公開して、だから2007年当時はポッドキャストなんてまだ新しいメディアだったんですけどね、ただ友人の強い勧めによってもう最初からポッドキャストで公開してたんですよ、実はね。なんで当然音声ファイル全部残っているから、一本のサイトを見てもらったら全部一覧表になっていて、2007年の7月ぐらいから全部聞けます、聞こうと思ったらね、まあ、大変な量ですけどもね、でその中で、いろいろ解説してきたんですよ、ね。でそうなんだけども、一つだけ私ずっと黙っていたことがあって、触れなかったことがあって、それが過去世のことなのね。でまあ、今でも8月ぐらいから話しちゃってるから、もういいんですけども、実はミャンマーでね、パオセイドっていうミャンマーの瞑想の先生に瞑想を指導してもらって、まあ本当テラバダ仏教のあらゆるメソッドを、テラバダ仏教が伝えてきたメソッドをまとめたのがパオメソッドなんですけども、あらゆることをやって、 やったのね。だけどその中の一つだけは私皆さんに伝えてなかったんですよ。でそれが何かっていうと、あの縁起の瞑想ですね。ディペンデントオリジネーションで、で縁起の瞑想っていうのは、どういう位置づけになっているかっていうと、まあ私らはあの人間っていうのは、まあ、見れば分かるように物質と精神的なものによって作られているわけですね。で皆さんって何よって言ったらこういう、ね、肉体じゃないですか。肉体という物質ですよね。だけども人間は単なる物質じゃなくて、もういろんな思考活動あるし、それからエモーションというのもあるし、ね、まあ、そういう思考活動がエモーションではもう形にないじゃないですよね。手は形だし足は形あるけども、ね、で足を触ろうとも触れるけども、エモーションとかティンキングは触れないですよね。だからまあ全く違うものなんですよ。だからそういう精神的なものをナーマって言って、物質的なものをルーパって言って、でそれの分析をするわけね、ヴィパッサナーっていう瞑想の中で、ね、でもそれだけじゃ皆さんの本当のことが分かんなくて、じゃあそのものと物質的なものと精神的なものがどういうふうに、関わりを持って、どういうふうに因果関係の中で、因果関係原因と結果の中で、皆さんという一人の人間が今存在しているのか、ね、でそれを探るのが、縁起の瞑想、パティッチャサンパダーですね。あのディペンデントオリジネーションの瞑想なんですよ。だけどもこれもね、あのなんていうかな、あのもっと、非常に具体的 で具体的っていうのはどういうことかっていうと、じゃあ皆さんどういうふうに生まれてきたのっていうね、いうことね。ここはね、普通のなんていうかな、瞑想ね、今世の中にはマインドフルネスを教えたり座禅を教えたりね、いろんな瞑想会とかいっぱいありますよね。だけどまずここは絶対触れないんですよ。無理なんですよそれは。私が曹洞宗の修行だけしてたらこんなこと触れられないわけね。だからまあ曹洞宗の修行をやった人たちはここは触れないです、っていうか触れられないですね。で、だからなんていうかな、私はまあこれやったから、これをやっちゃったら、これを言ってしまったらもう誰も反論できないのは分かってるんですよ。反論のしようがないからね。でなんでちょっと私も言わなかったんだけども、でどういうことかっていうと、皆さんがどういうふうに生まれてきたのか、それも過去世からの流れでね、過去世からの流れでこんなの普通やらないじゃないですか、ね、でそうなんだけど、これはもう仏教の理論をちょっと勉強したい人なら、十二支縁起っていうのね、無明から始まって最後に老死、年取って病気になっていく、そういう存在として今あるよね。なぜなのって言ったら、まあこういうことが起こって、こうなってこうなってこうなってこうなってこうなってこうなってこうなって、だからこうなんだよねっていうね、そういう話ですね。でってことはどういうことかっていうと、皆さんね、もう今ここだいたい30代から40代50代くらいの人ですかね、もういい大人じゃないですか、ね、いい大人なんだけど、でいつ皆さんずっとこんなだったって、そうじゃないですよね。ちょっと遡れば全然、ね、若くなったり子供になったり赤ん坊になったりするわけなんですよ。まあ、私はもう今のねこの状態ね、この本堂に何人かね20人弱いますけども、 まあ大体そういういい大体いい年齢の人たちですけども、で私はまあいつもこうだったか、そんなわけないわけで、今たまたまそうだっていう話でね、ちょっと遡ればもうみんな一気に子供になっていくわけですよね。なんで、この私らが今こうしてこうなっていることを子供時代にさかのぼって、赤ん坊時代にさかのぼって、赤ん坊からさらにお母さんの体内にさかのぼってお母さんの体内の最初のところは受精卵ですよね。受精卵にさかのぼって、さあその後どうなんですか、その先どこですかね。はい、現代日本人はそれ以上遡れないんです。すいません、私らそういう教育を受けてないから。私らの教育は、はい、お母さんの卵子とお父さんの精子がぶつかって受精卵になったよね、それがあなたの最初ってなるじゃないですか、ね、それで、そのまま嫁ぎ10日お母さんの体内にいて、でオンギャーって生まれて、で何々系のお父さんとお母さんとによって大事に大事に育てられたから、今我々はこうなってるわけね。お母さんがおっぱいくれたから、お父さんが教育を受けさせてくれたから、ね、まあ、こうなってるわけですよ、ね、で現代日本人としてはもうこれしかないわけなんですよ、ね、で皆さんが例えば40歳だったらば、40年の間いろいろありましたよね。当然嫌なこともあったし、トラウマになるようなこともあったし、ね、でなんとかそれを忘れようとした。でも忘れようとしたけども、忘れられなくて、なんかついポロッと何でもないことに反応しちゃうことってよくあるじゃないですか。でこれ自体は全然大したことないわけですよ。だけどもこれが見事に10歳の時のなんかと触れちゃったから、もう大爆発を起こしちゃうとかね、もういくらでもありますよね。でもせいぜいのところ40年なんですよ。40歳の A さんっていう人を理解するには、この40年の間に全ての原因があるよねっていう前提で探っていくわけ。一応現代日本人っていうのは一応そうなってるわけで、表面的にまあいろいろあっても、表面的にはなくても、その無意識のレベルで、あなたの抑圧しているレベルでね、えもうあなたもうそれ抑圧しちゃって、もう記憶にないようになったけども、実は忘れてなくて、それがあなたを実は引きずってたよとか、まあ散々そういうことをやるわけですよ。でもせいぜいのところ40年なんですよ、あるいは50年だけど、じゃああなたはたったの40年の存在なの？たったの50年の存在なの？そしたら、まあねえ、まあそれは過去の話ですよね。で、まあ未来に行ったらあと何十年生きるか誰も分かんないですよ、そんなもの。ねえ。ねえ。で、まあまああと、30年生きるとするじゃないですか、ね、でそしてまあ消えていく、で合計80年のねの間だけ皆さんはこの地上に存在していて、でこの前も後も何にもなくなる。一応現代の日本人だとそうなってるわけなんですよ。いいですか。だけども昔のインド人は、いや昔のインド人じゃないですね、もう 今でもですね、昔のインド人はもちろんだけども、今のアジアの多くの人たちはそうは考えないんですよ。いいですか。だから現代日本人としての常識で、まあこうやって見ればね、まあ、現代日本人に囲まれちゃってるからこんなもんかなと思うけど、そんなことないんですよ。そんなことないわけ。それより圧倒的にこのアジアの何千年の 歴史の方が分厚いんですよ。分厚いわけ、ね、そしてそれを仏教もヨーガも背負っているわけね。で不思議なことが起こるわけ。ヨーガとか仏教っていうのはまさにそういう世界観というか何かを背負った存在なのに、現代の仏教者あるいは現代のヨーガの先生たちは、彼らは彼女たちは現代日本人じゃないですか。でそうすると非常に微妙な立場に立つわけなんですよ。つまりヨーガで 前提となっていることと現代日本人としてのヨーガの先生とがずれちゃうのね。仏教で前提となっていることと現代日本人であるお坊さんたちとがずれるんですよ。わかりますかね。でどういうふうにずれるかっていうと、あの 今言ったようにね、皆さんはせいぜい40年の過去しかないよね。そして未来はそんな、未来は言ったら失礼だけど、未来はまあ30年未来だよねって、40足す30、70のね、70短しすぎるかね、のだけ地上にいて、で前も後ももうないよねって話だけど、そんなふうには考えないんです、ね、インド昔のインド人も、そして、今のほとんどのアジアの人たちは。じゃあどういうふうに考えるかというと、まあ本当続いていくっていうふうに考えて、なんだけども、じゃあ続いていくから、ああよかったよねって話ではもちろんないわけね。で続いていくのを何ていうかというとサムサーラっていうわけですね。そしてだから、あサムサーラするからあいいよねって話ではもちろんなくて、アジアの宗教の基本線は、このサムサーラするものからどうやって下脱していくかっていうのが基本の基本です。いやこれ嘘じゃないですよ、見てください、読んでください。ヨーガにしたって仏教にしたってちゃんと書いてありますよ、本当に。でそうなんだけども、あのヨーガの先生も仏教のお坊さんもみんな現代日本人だから、現代日本人としての感覚とその大前提とがずれちゃうんですよ。でずれちゃってどうなるかっていうと、なんか分かんなくなるわけで、それが大前提だから当然仏典とかに書いてあるじゃないですか。ヨガの経典にも書いてあるんですよ。だけどこの書いてあることを文字通りに解釈できなくなっちゃうわけね、本当に。そういうことがあるわけ、ね、で、だけど私が4年過ごしたミャンマーっていうのは、まあ現代日本からすると、ああなんか遅れた国だよねとかね、貧しいよねとかね、まあどうせそう思われてるし、まあ実際そうなんだけども、まあ実際そうなんだけども、でまあ今はちょっと政治的にねちょっとおかしなことになっちゃってますけども。あのなんだけども非常に豊かなあのアジアの昔からの考え方とかそういうものが残っているわけ、ね、でそれで、そういう人たちは本当にその文字通りの意味に解釈するんですよ、ね、でそれでそれでさっきの演技に戻ると、じゃああなたっていうのはどういうふうにできているのって言った時に、何を探るかっていうと、今ここでのね、現代日本人が40歳だとしたら、ね、現代日本人の A さんが40歳だとしたら、この40年の中に起こったことを通して今の A さんの性格だとかトラウマだとかをなんか分析しようっていうようなことではないんですよ。それは現代日本人の考え方ね。だけどもあのアジアの人たちはそうじゃなくて、あの A さんが今こうだってことは、じゃあどう見たらいいのって言うと、 どうするかというと A さんの過去世に戻るんですよ。でそれまたもう一つ戻る、もう一つ戻る。でそうやって見ていくと A さんという人が今現代日本に40歳の存在として生きているのがもっと分かるっていうわけ。つまり A さんが40歳でこの40年間に A さんが経験したことを調べて、そこから因果関係を調べるだけではなくてもっと前のことからね、いうふうに見る。それが縁起の瞑想なんですよ。縁起というのはもう因果ですね、原因と結果。でじゃあその原因っていうものをたったこの40年の間に求めるんではなくて、ずっとその前へ前へって求めていく。じゃあどうやってよ、そんな40年ならまあなんかいろんな証拠残ってるじゃないですかね、関係者とかね、 A さんのお母さんとかお父さんとか兄弟とか友達とかなんかから証言を取って A さんがどういうような40年間だったかなんとか調べられるけど、過去世なんかどうやって調べるんですかね、どこにいたんですかその人はね、でいきなりそうなるわけね。でここでじゃあ今からお話しするのはオカルトでもね、エンターテインメントでも、あるいは月刊ムーのなんか特集でもなくて、私がミャンマーで今最高と言われている瞑想の先生から教わったことですよ。それはもうちょっと信頼してほしいんですけども、なんて言われたかっていうとね、私はミャンマーでのお坊さんの名前はスダマチャラというんだけどね、スダマチャラ、お前はまずはお母さんの体内に戻れって言われて、何をこの人言い出すのってね、何をこの人言い出すの、ね、どうやってですか。でもあなたがまあ40だったらば30に戻って20に戻って10歳に戻って5歳、3歳、2歳、1歳、0歳で体内に戻る、ね、でそしてもう一つ前へ戻るっていうようなことを大真面目でやります。で私はなぜこんなことを言うかというと、実際こういうことを実際やられているんですよ、ミャンマーの瞑想センターでは。だから全然オカルトではないです。わけわかんないことでもなくて、本当にテラバダ仏教の一番正統的な流れの正統的な道場で行われていることを今お話ししているわけね。でそれで何が分かるかっていうと、でこれで十二支縁起の話が出てきて、で我々はなぜ、こういう苦しみの世界に生まれてきちゃったの、なぜ我々はサムサーラが続いてきちゃったのっていう話なのね。ですか。でそれで、まあ要するに皆さんがね、どうして今こうやっているのっていうとこですよ、ね、でそれはそれを知るにはやっぱ過去世に戻るしかなくて、で過去世の最後に戻るしかなくて、でそこで我々は、この肉体があるでしょ。でまあ生涯が終わるところで肉体が崩壊するってことですね。でその崩壊するってことは自分が自分で亡くなること、自分を失うことですよね。でそんなの耐え難いじゃないですか、耐え難いわけですよ。だから我々はものすごく絶望して焦って、でそれで自分の新しい肉体を欲するわけ。 で、それが割愛っていうものですね。割愛、割するほどの執着ってことですね。喉が渇いた時に、渇いてしょうがない時に水を欲するようなもの、そのぐらいの執着ですね、を持って、その生を終わった時にどうなるかっていうと、まあ新しい肉体を欲し、ものすごい強烈に欲したから、それによって私らはいつの間にか、受精卵の中に入っちゃったよねっていうふうになるんですよ。で、それが皆さんの始まりです。ですか？つまり皆さんがまあね、今こうやって生まれてきたその最初は何なのって言ったら、一つ前の過去世において、皆さんは自分の肉体を失うことに耐え難くて、でそれで新しい肉体を欲してで欲することによっていつの間にか、そういうとこへ入っちゃって、でそれでその後まあ、人間だったらば十月十日ですね、人間じゃなかったらもっとまた別なんですけども、してから、ある、ね、佐藤家に鈴木家に田中家に生まれてくる、そして田中さんのお母さんお父さん、鈴木さんのお父さんお母さんによって大事に育てられてきて、で今皆さんがあるよねっていう、そういう話なんですよ。これ大真面目にやります。大真面目に。これはオカルトでもないし、わけわかんない、なんかスピがどうのでもないし、テラバダのど真ん中のところでやってます。で、だけど、これは私は話せなかったんですよ、15年の間。だこんなの話したら、なんだこいつはってなるし、まあ、せいぜいのところ、ね、私の覚醒を教えてくださいとかね、なるし。まあ、要するにエンターテインメントになっちゃうわけですよ、ね、でこれ全然エンターテインメントじゃないんですよ。これはそうではなくて、のわけだし、じゃあそれがじゃあそもそも私らの今の生活や瞑想とどうつながるのかっていうのがいまいち私も整理がついていなくて、でそれでお話できなかった。つまり準備ができない時に話したらせいぜい、エンターテインメントかオカルトかなって誤解されてしまう。でそれがじゃあ今の瞑想、今の私の生き方とどうつながるのかってことも説明できない。ね、なので、15年間ずっと喋らないできました。じゃあなんで今年の夏から喋り始めたのって言ったら、いわくそこら辺が整理がついて、でこれは、私らの、一方案のね、まあ大体お顔見たらもうみんなおなじみさんばっかりなんで、一方案のねやってることお分かりかと思いますけども、まあ一方案のあれは、まあ、二重構造とか、第四図と第五図とか。雲とか青空とか先発ピッチャーとリリーフピッチャーとかね、いろんな言い方し、だから形ある私と形のない私とね、で皆さんは形ある私なんだけども同時に形のない私でもあるよねっていうのが、一方一丁目一番地なんですよ。どこまでいいですかね。だから皆さんはそういう、形ある存在として存在しているんだけども、それが皆さんの全てではなくて、形のない、本当の本質があるよねっていうのが、私らの一丁目一番地なわけね。でそしてマインドフルネスにしても慈悲にしても、このもう一つの私に遡らないと理解できないよねっていう、そういう話をずっとしてきました。 ですか。そして、大乗仏教的に言うと、もう一つの私は皆さんもともとそうだから、これから頑張ってそうなるんではなくて、このもともとのことをどうやって本当に理解するのかっていうだけですね。でそしてそのところに、いろんな宗派によっていろんな考え方の違いが出てくる。で、まあ、ここは浄土真宗さんだから言うと、こうだと南無阿弥陀仏によって、南無阿弥陀仏ってどういうことですか。完全に阿弥陀様に南無する、帰依をする、完全に自分を捨てる、ね、だから形ある私っていうものが完全に降伏をして、形のないものに、白旗をあげていく。だから完全に負けることによってこっちへ飛ぶっていう、ね、そういうやり方。じゃあ禅宗はどうなのかといったら、禅宗の方は、もう全てを手放して、座禅の中に身を投げることによってこちらへ飛ぶ。みんなそうですね。それが南無法蓮華経によってこちらへ飛ぶ、ね、みんなそういう形になってるんですよ。いいですかね。でそれと、じゃあ今言った過去世がどうのっていうのか、どうつながるのかね。はい、もうガチにつながりますね。でどうして、でさっき言ったけれども、私らが、サムサーラを続けてきてしまった、それは私らが私の本当の本質を知らなかったからだ、ね、皆さんというのは、形のある存在であると同時に形のない存在でもある、そういう二重構造ですね。二重構造をしてるっていうのが、まあ、一方案の一丁目一番地だけど、一方案じゃないですよ。大乗仏教の一丁目一番地ですよ、ね、だから、まあ、一方案が言ってることと大乗仏教が言ってること全く同じですから、いや同じでなきゃおかしいんですけども、ね、そういうことですね。で だけども皆さんは形のある自分しか見えない、それが大問題だったわけじゃないですか。そしてその形あるものしか自分じゃないと思う、この致命的な誤解が生涯の終わりで致命的な結果を生んでしまう、ね、形のある存在だけが自分だと思っているからこそ、皆さんは形を失うことに耐えられなくて、でそれでまた新しい形を欲してしまった。でそこからまた新しい形の皆さんの生が始まるっていう、そういう話なんですよ。いいですか。そしたらきれいにまとまるでしょ、ね、何回も言うけども、現代日本ではなくて悠久の何千年にわたるインドやアジアの、宗教の基本っていうのは、私らはサムサーラを続けてきてしまったよね、で それが苦しみだよね、でそこからどうやって下脱するかっていうのが、ヨガだろうが仏教だろうがみんな同じなわけですよ、ね、でそしてじゃあそのサムサーラを続けてきたっていうのは今具体的に言いましたよね、形があるものだけを自分だと思い込むことによって、逆に形を失うことが耐えられなくて、私らはまた新しい形を生んでしまったよねっていう、そういう話なんですよ。いいですか。だから、一方案的に言うと、形のある私と形のない私、大音図と大五図とか、雲としての私と青空としての私とか、でそうするとこの形のある私っていうのは実はサムサーラする私なんですよ。これすごくないですか。つまり皆さんが形のある私とのみ自分を見ていたら、 皆さんはサムサーラせざるを得ないんですよ。大丈夫ですか？ここね。でそしてだけども、皆さんが、自分は形はあるよね、だけども形だけが自分の全てではないよねっていうことが本当に分かったらば、皆さんは自分の形を失うことは怖くないわけね。それで怖くて何また新しい形を望むってことはもうないんですよ。もしそれが本当に分かったらですよ。でそれがまあ本当に、まあ、それが解脱だけども、それがサムサーラからの解脱になってくるわけなんですよ。ですかね。これで全部ヨーガも仏典も読めます。これだけで。だから今まで私らが四図とか五図とか形ある私とか形ない私とか雲とか青空とか言ってなかなか理解してもらえなかったじゃないですか。ねえ、やっぱり形のない私っていうのが理解しにくかったから。だけどこの形のある私っていうのが実は寒さする私ってなったらものすごく理解できませんね。なんですよ。でそしてこの五図とか青空としての私とか形のない私とかをなぜ一方がもうしつこくしつこくしつこくしつこく言ってきたかというと、これが分かったら解脱が成り立つからですね。だからまあ一方でやってきたことが本当にヨガとか仏教のど真ん中のど真ん中のそのまたど真ん中をやってきたっていうのが分かるかなと思います、ね、でそうすると非常に皆さんはなんていうかな、もっとこの現代日本人の、まあこね、40歳の私は 40年の過去があって、あと、まあ、あと30年か40年ぐらい生きるかなっていう、このちっちゃいちっちゃい狭い人間観から解放されますよ。だって今あなたが40歳としても、たったの40年間の経験だけがあなたを作ってるのか作ってるかと、そんなことないんですよ。ずっとずっとからあるわけっていう方が多分皆さん自分自身を理解できるはずですよ。皆さんが今まで理解できなかったのは、40年の歴史の中で40年の歴史の中に自分の何かの原因を探ってたからなんですよ。だけども原因はそこのみじゃなくて、もっともっとあるわけ。であとまだ40歳だからまだ30年40年生きられるよねって言ったけど、だけどたったの30年か40年じゃないですか、脅かす人ね。でその後どうするんですかね。そしたら皆さんまあビクビクビクしながら生きなきゃいけなくなりますよ、そういうのだと。でもそうじゃない、そういうものから解放された時に、なんていうか、もっと本当に豊かな深い経験ができるのね。なんですよ。その方が圧倒的に面白いです。その方が圧倒的に宗教とか何かを理解できるし、宗教だけじゃなくていろんな文化的なものをね、できます。で、まあ、昨日かなんか LINE にも書いたけどもね、ユーミンさんがね、今50周年、あの人がデビューして50年、信じられないですよね。50年も経っちゃったってね。で、ユーミンさんの、まあ、デビュー曲ではないんだけど、まあ、ほぼ実質的にデビュー曲の、ね、飛行機雲っていうね、名曲がありますよね。とても50年前の歌と思えない、もう現代の歌で、でまあ知ってるかと思うけども、あれはまあ一人の自殺をしたクラスメートかなんか知らないけどもの歌ですよね。でそしてその彼女の友達が 死んでいく時の風景を歌にしてるんですよ、ね、まあ、どこかから飛び降りたんでしょうけどもね。だけど、まあ、まあ悲惨な出来事だけども、それによってなんかその彼女の友達が単なるなんか若いのに自殺しちゃってかわいそうだよねなんていうような話ではなくて、なんかもっと生と死を超えたそのサムサーラが続いていく、まあその人も下脱はしてないのはもう確かだけども、もっと命の流れとして非常に豊かなものがそこにはあるっていうことを、まあユーミンさんも天才だから、まあ多分10代の時感じ取ったんだと思いますけどね。だから、そういう宗教じゃなくても本当にポップカルチャーのど真ん中にもそういうものをいくらでもあるわけなんですよ。そしたら非常に豊かな、世界に皆さんは入っていけますですかね。はい。でそれでね、で発願門に行きますけども、これどういう話かっていうと、だからさっき言ったように、40歳の誰かを40年だけで理解するんではなくて、私らは過去世からのいろんな流れの中に、今生きているよねっていうようなことを、見ていった方が今の自分を、今のあの人を理解することができる。でその発願門というのは何を言ってるかっていうと、今からね我々は、根性よりないし性情を尽くして性法を聞くことあらん、つまり根性があるじゃないですかね、この性が。それから性情を尽くしてっていうのは生まれ変わりしている。そして根性だけじゃなくて、根性だけじゃなくて、次の世でもそのまた次の世でもそのまた次の世でも、正法正しい仏教に出会った時に、その仏教を絶対に疑わないぞ、不信を持たないぞっていう、そういう誓願なんですよね。だからこれを見るだけで道元禅師が、この我々が生まれ変わりしてるっていうのを大前提としてるっていうのがもう明らかじゃないですか。だけど現代の仏教者はそれ無理なんですよ。無理で、まあ、ここが単なるレトリックとしてね、解釈しちゃうのね。だけど我々は文字通りに解釈します。これから生まれ変わりした時に、消防に出会った時に疑わないぞっていう、話。まあそういう誓願なんだけども、それはね、あくまでも表面的な意味であって、で、これはどういうことかっていうと、この誓願文を書いたのは、どれが発表したのは、結構若い時なんだけど、もう一回40代になって、もう一回こういう発願文としてまとめたのね。もともとの原文は消防元素形成三色にあるんだけども、で、まあだから発願文としてお弟子さんたちに読ませたわけなんですよ。で、それなぜかって言ったらば、もう簡単なことで、あなたはこの発願をしただろう。いつですか？過去世においてってこと。だからそれを思い出せっていうことなの。なんですよ。 何を今からしてこれから、あ、今からして私はこの先生まれ変わって、その時消防に会った時に消防に、疑いませんって言うんだったら、なんか間の抜けてるじゃない、間が抜けてはいないかね。将来こういうことするよねっていう、そういう話なんだけども、表面的にはね。だけどそういう表面的な話ではないんですよ。でどういうことかというと、それは過去においてこの発願をあんたはしただろう、それを思い出せよっていう、そういう話だ、ね、でそしてもう一つが、この場合は消防ね、正しい方に出会って疑わないっていうことでしょ、不信を持たないっていうことでしょ。でなぜこんなことをわざわざ言うかっていうと、疑っちゃうんですよ、不信を持っちゃうわけね、私らは。で簡単に、あ、消防に、あ、消防に出会えて嬉しい、はい、じゃあ消防、あの、これから真面目に修行しますっていう、簡単になるんだったら、わざわざこんな発願なんか立てるわけないじゃないですか。だから難しいから発願するわけでしょ、ですよね。簡単にできることは発願なんかしないわけですよ。じゃあなぜ難しいのって言ったら、もうこれ簡単で、簡単っていうか、あの、我々の普通の意識では仏教っていうのは理解できないようにできてるんですよ。なぜ？普通の意識っていうのは形ある私の意識だから。形ある私の意識はやっぱ形ある世界にしか届かないのね。まあ、私らのこの thinking mind が届く範囲っていうのはもう決まってるんです。この範囲にしか届かないんですよ。届かないわけね。だけど仏法っていうのはこの範囲にはないんですよ、残念ながら。なぜかという、形のないものだから。いいですか。だから、あそこにね、随文記1枚載せといたけども、まあ、後で読んでくださいね。でそうすると、私らは正しいダルマを語る先生と出会った時に、どうしても先生の言葉を受け入れられないんですよ。これはそのお弟子さんが悪いとかいう話ではなくて、原理的にそうなってるんです。つまり皆さんが普通に学生さんとして、会社員として、職業人として、家庭の主婦として、普通に働かせてきた普通の意識の在り方ですね、その意識では届かないんですよ、仏教というものに。これもしょうがないの、そういう原理的にそうなってるから。だから本当の仏教の、本当の正しい仏教を教える先生の言葉っていうのは皆さんは受け入れることができない。これ原理的にそうなの、ね、ですか。だから私らは先生に出会った時に、消防に出会った時に、どうしても原理的に受け入れることができなくて、でその結果として疑いを持ってしまって、不信を持ってしまって、でそれでまあ残念でしたって話になるわけね。ですか。なんだけども、この発願文っていうのはちょっと変でしょ。変っていうのは、もう二度と疑わないぞ、二度と不信を持たないぞって言ってるわけ。ってことはもう自分が致命的に失敗をしたってことにも気づいてるわけなんですよ、ね、だから疑ってやっぱりあれ嘘だったよねって話じゃなくて、疑っちゃったけども実はあれは本当だったよねっていうとこまでには気づいてるんですよ。その気づいてる人の発願じゃないですか。わかります、言ってることね。でいつ気づくかっていうと、まあ大体その生の終わりですね。ね、なぜ、もう生が終わりかけているときに形あるものが崩れていく。形あるものが崩れるから、同時に形ないものもちらちらと見えるわけですよ。 だけども私らは形あることばかり生きてきたから、やっぱりそちらの方につられて、また新しい形を欲してサムサラが続いていくんだけども、同時にチラッチラッとは形のないものも見えてくるわけ、ね、で本当に悟った人だったらその形のない方へ入っていくってね、行くんだけども、それはまあ普通なかなかできない、よっぽど訓練しないと。 でその時に少なくとも、ああ、あの先生は正しかったよねだけは分かるんですよ。なぜもうその時形がないものがチラッチラッと見えるから。そしてあの先生は形のないものを語っていたんだっていうことも分かるわけだけど、形のあるものしか見えなかった私には、その先生の言葉を拒否しちゃったよねってことも分かるわけね。なに これがこの発願文の背景です。だから今度消防に会うことを聞くことあらん、聞くことあらん時、もし私は大事なチャンスを逃しちゃったよね、だけども次がもしあるとしたらば、もちろんそれは会ってほしいっていう願いもあるわけよ。次が2回目があるとしたならば、その時はもう絶対に疑わないぞ、不信を持たないぞっていう誓願なんですよ。だからこの誓願にはものすごく強い意味がこもってるわけ。いいですかね。で、でその誓願をしてきただろう。だからさっきも言ったように、私らの普通の意識には、仏教っていうのは分からないわけ。だから本当の仏教を語っている先生に出会っても、やっぱりその先生が言うことって納得いかないんですよ。だけどもその失敗をもう我々はもう過去にしたわけ、過去にして、で誓願を立てたわけ、で誓願を立てて、それで死んでいってまた生まれ変わったから生まれた時にはもうすでに誓願を持ってるわけね。なんだけども、あのサムサーラっていうのは、プッツンプッツンと切れるから、私は全ての記憶を失って生まれてくるわけね。で例外がチベットで、チベットの場合は、あなたこの子供は誰々さんの生まれ変わりだよねっていうふうに、まあ、チベット社会を教えるから、まあ、思い出すんですけれども、まあ、チベット社会以外はそんなことなくて、誰々の生まれ変わりだとか、なんかそんな意識もなくて、で私らはただ過去の記憶を一切失ってまた生まれてくるわけ。生まれてくるんだけども、当然そういう発願をして生まれてきたわけね。で発願は忘れてるわけですよ。でそういう人が今世において、先生に会ったとする、消防に会ったとする、どうですかね。単なる否定になります？ならないですよね。もう心動くわけですよ。なんかわかるんですよ、これが正しいってことが、ね、普通だったらわからないの。形ある私が形のないものは理解することができないわけだけど、我々はもう一回失敗してるんですよ。失敗して、その反省から、もうこの二度と失敗は繰り返さないよねっていう発願をしながら今世において生まれてきたから、我々は消死に会った時、消防に会った時に心が動くわけ。動くんだけどまだすっきりしないわけね。なぜかは分かんないわけで、それでこの発願文が来るわけね。でこれでこの発願文が来た時にどういう働きをするかっていうと、過去世において自分がした発願を思い出すんです。だから今一方案ですごくて、この発願文を読んで号泣しちゃう人が出ちゃって、分かるんですよ。で全て思い出すから、ね、はい。だから、ポッドキャストを聞いてる人もね、まあ、この名古屋に今日お集まりの方も、 多分この発願文を読めば何か思い出すはずです。じゃないと皆さんこの部屋にいるはずがないの、本堂にいるはずないの、ポッドキャストなんか聞いてるはずないの、私の話なんか絶対理解できないの、理解できないか、まあ、つまんないか。だけどもね、今日、お集まりの方はね、まあ、結構長いお付き合いじゃないですか、ね、なぜ付き合ってくださったんですか、付き合って来てくださったんですか、なんか思い出すからでしょ、ね、だからそこで中途半端に思い出すんじゃなくてくっきりと思い出してほしいわけ、ね、でそのためにこの発願 を利用することによって、過去の間違いとこれから何をすべきかということが全部思い出されるわけですね。はい、それをね、今年のお盆以来ずっと言ってきました。ね、だから、過去世の問題から不信の問題から、少子を信じきれない問題からで大失敗することから発願をしたことから発願を持って生まれてきたことからでも忘れちゃったっていうことからでこの発願も読んで思い出すっていうことですね。ですかね。そしたらもう普通の意識では理解できない仏教なんだけども、でもこれがやっぱり正しいよねっていうことが分かって、分かるのはなぜかって言ったらばこの発願を持って生まれてきたからなんですよ、この部屋にいる人全員がそうです。ポッドキャストを聞いてる人全員がそうです。そうじゃなかったらこの部屋にいるわけないし、ポッドキャストなんか聞いてるわけないんですよ。ですか。だからこそそれを大事にしてくださいっていうことですね。はい、よろしいでしょうかね。今日ね、まあこの話はね、8月以来の話をちょっと今日はまとめて、名古屋の方にお話できたかなと思いますね。はい、そしたらね、その発願文を読みましょう。私は鐘を3つ鳴らしますから、カツ3つ鳴らしてカツって言ったら願わくあわれと一切衆生とともにっていうね、読んでください。その後衆生無辺誓願土です。願わくは我と一切衆生とともに根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん。あらんとき消防を疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を従事せん。二大地の有情とともに浄土をすることを得ん。修行
世願土煩悩無人世願断仏